では聖書を朗読いたします。今朝はイザヤ書11章6節から10節となります。旧約聖書のところで第2版の聖書をお持ちの方は1049ページ、第3版の聖書では1143ページとなります。イザヤ書11章6節から10節をお読みいたします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メウシとクマとは共に草を剥ぎ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごはコブラの穴の上に戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。今朝昨日も皆さん礼拝を捧げて、そしてまた新しい年の最初の日に、もう一度集まっていく、不思議な気持ちがありますけれども、このようにしてまた皆さんと一緒に1年を始められますことを本当に私嬉しく思います。何よりも神様が本当に私たちに御言葉を通して語ってくださっている、それを私たちは信じながら、昨年1年間歩んでまいりましたし、またこの1年も歩みたいと願っております。毎年のことですけれども、1年の最初、今年はどうするのか、いろんな計画を立てて、いらっしゃる方もいるでしょう。若い時はいろんなことに挑戦していくという夢がありましたけれども、だんだん年を取っていくと、そんな夢を考えることができなくて、むしろまた一歩お墓に近づいたなと、非常に、身も蓋もないような話ですけれども、そういうことをまた考えてしまう年齢もあるわけですね。若い人たちにはそういうことはピンとこないと思うんですが、やっと私もそういうことが分かるように考え始めてまいります。で、確かに、人生の究極のゴールは、お墓である、これはもう否定のしようがないことであります、でも私たちはそうは考えないわけです。私たちの主である方が私たちの罪をあがなってくださり、私たちに永遠の命を与えてくださっていると信じております。一時は確かにこの弱い罪の体は滅びますけれども、新しい体をいただいて、よみがえり、天の御国に迎えられていくのだと、聖書に書かれており、それを私たちは信じています。で、その天国とはどういうところか、天の御国とかそういう言い方もありますけれども、時々そういう会話が私たちの間でも行われるわけですね。天国ってどんなところだろうか。で、聖書を読むとそんなに詳しくは書いていないんだけれども、少し書いてあるところがあります。そうするとそこには、天国というのは、神様を礼拝し、賛美しているところだ、でそれがもういつもそうしているところだというふうに書いてあるわけです。で、それを読みますと、素晴らしいと思う反面、何かがっかり、するとがっかりするというのはなぜかというと、いつも礼拝をしてばっかりいたら飽きてしまうんじゃないかというわけですね。 で確かに黙示録というところを読むと、あの礼拝しまた賛美していますって書いてますから、あの嘘ではないんですね。でももし天国がもうつまらない、いつもこの同じことばっかりという、あのそういうところであるならば、これは大変なわけですね。というのは、もう天国では死ぬことはないわけですので、永遠につまらないというあの苦しみを味わわなきゃいけない、それは地獄なわけですので、あのそれはありえないわけですね。あの天国でもう飽きちゃった、もうダメ、こういうの耐えられないという世界はありませんので、あのそれらはあのおかしいわけですので、じゃあどういうことなのか、その究極の私たちのゴールである天の御国とはどういうところか。で、昨日はこの同じイザヤ書の11章の1節からあの5節を見てまいりました。やはり私たちはどういうところに向かっていくのか、神様が私たちにどのようにしてくださろうとしていたのか、まあ、そのことを見てまいりまして、今日はその続きをあの読んでまいります。でまず6節をお読みいたします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追ってゆく。最近あの動物園は非常によくあの設計されるようになりまして、あの、まあ、皆さんも行かれたことがあると思いますけども、あの旭山動物園、あの、まあ、噂に聞いていたということで、あの2年前ですか、あの初めて行ったんですね。そうしますと、あのガラス越しに、まあ、ライオンを間近でもうあの本当にあの 手で触れるぐらいの近さであの見ることがあのできました。もちろん頑丈なガラスがそこにあるので、あの小さい子どもがあのそこいたとしても安全なわけですね。で、ライオンと一緒に記念撮影もできる。しかしあのこの聖書に書かれているこのところですけれども、あのガラス越しであのやっている世界じゃないですね。普通の野生の動物たちが、その子供、小さい子供と一緒にあの遊んでいる、そういうあのこれが新しい天、あるいは新しい地、まあ、天の御国においてこういうことが実現されていくんだと書いてあるんです。そしてまたあのここには狼と子羊は一緒にってあるんですね。あの狼は子羊を食べる、襲うというのがあのもう当たり前ですから、ここに一緒にあの住んでいるっていうあのことは、こういうことを読みますと、え、まさかとか、あのありえない、あのそういうことをあの感じるかもしれません。まあ、余談ですけれども、あのある童話かなんかで、皆さん読んだことあるし、いらっしゃるかもって思いません、ありますけれども、あの狼と子羊が友達同士になったっていう童話だったと思うんですけどね。では私は詳しくはあの知らないんですけれども、そしたら狼は子羊と仲良くしたいし、子羊もあの狼もあの親友だと思ってるんですが、狼はどうしても自分のこの性格っていうんでしょうか、まあ、昔の性格っていうんでしょうか、あの本来の性格が残っていて、子羊を見ると食べたくなるそう、食べたくなる欲望を抑えるのが大変だっていう、確かなんかそういう内容だったと思いますけれども、あのそういう、まあ、童話の世界で、まあ、そういうのはなんとかありますけれども、これはあの童話じゃない、本当にこうなるんだって書いてあります。そしてまた7節にはこう書いてあります。メウシとクマとは共に草を張り、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。獅子というのは、まあ、ライオンのことであります。でライオンは、まあ、何を食べるのか、まあ、草を食べることもあるかもしれませんけれども、基本的には肉食であります。ところがここを読みますと、このライオンはもう肉を食べることがなくって、藁、まあ、草ですね、草を食べるようになるんだと書いてある。 あら、ライオンも菜食主義にベジタリアンになったんだろうかと思うかもしれませんが、実はですね、なぜこういうことをここに書いてあるのかと言いますと、皆さんの修法、修法ってこの今日の礼拝の順序の、開いて右側にアウトラインを書いておりますけれども、そこに創世記一章三十節の御言葉を書きました。神様がこの世界を作られた最初の時の様子なんですけれども、そこにこう書いてあります。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために、食物としてすべての緑の草を与える。神様がこの世界を作られ、動物たちも作ってくださったときに、ちゃんと食べるものも与えてくださった。それは、緑の草ですと書いてある。だから、最初のこの世界、神様が作られた最初の時、動物たちはこの草を食べるものであって、肉を食べるものじゃなかったと書いてあるんです。それがじゃあどうして、このライオンは肉を食べるような今の状態になったんだろうか、何かあったんですか。あったわけですね。それは創世記の、まあ、3章に出てくるわけですけれども、私たちの先祖であるアダムとエバが、罪を犯したがゆえに、その罪というのは人間だけが呪われるようになったんじゃなくって、この地上のすべてのものが呪われてしまったのだ、まあ、罪の影響が動物たちにも及んでしまった、それ以来、まあ、被造物、作られたものですね、動物も、もう自然界のすべてのものが苦しむ、罪に苦しむようになったのだと、パウロという人がローマ書に書いております。ライオンも好き好んで肉を食べるようになったわけではなくて、実は今の状態、私たちはもうテレビとか動物園行ってライオンが肉を食べるっていうのは当たり前じゃないでしょうか、そういう性質なんですよと思い込んでおりますけれども、実はあれは異常な状態である。けれども神様が私たちに与えてくださる天の御国においては、最初のこの神様が作ってくださった最初の状態に戻っていく。で、彼らも動物たちはもう肉を食べるようなことはなくて、緑の草をはむようになる、まあ、そういうふうに書いてあります。それからもう一つ、はい、書いてある、その天の御国の様子でありますけれども、6節の最後ですね、小さい子供がこれを追ってゆくって書いてます。で、この追ってゆくという言葉ですけれども、子供が動物と遊んで追いかけっこしているっていう、まあ、そういうふうなシーンに見えるかもしれませんが、これはもうちょっとなんていうか積極的なイメージがあります。家畜を飼うとか、家畜を牧場に連れて行く、まあ、そういう言葉なんです。つまりどういうことかというと、小さい子供が私たちはもうガラス越し、丈夫なガラス越しでしかライオンに近づくことはできませんけれども、何にもそんなものなくって、小さい子供が、ライオンとか、クマを、こう誘導していく、まあ、子供の言うなりにライオンもクマもこうなっていくんだ、おとなしく従っていくんだと書いてますね。で、ライオンと子供ってもう危なくて近づけないと思うんですが、それがこの天の御国でできる。で、これがどれほど大変なことか、私の小さな経験ですけれども、私の生まれた家には北海道には酪農家とあって何百頭も牛がいるってありますけれども、私のところではそんな大規模な酪農じゃなくて、まあ、1頭だけ牛がおりました。で、和牛ですね、黒い牛ですけれども、 でその牛を、まあ、普段は納屋といって牛を部屋が部屋って言うんですね、そういうところにいるんですけども、時々、まあ、外に連れ出せとかいうことを言われるんですね。子供で小学生だったと思うんですけども、小学生が牛の口にこう鼻のところにこう輪っかがあるんですけども、あれに紐をつけて引っ張り出していかなきゃいけないですね。本当に怖かったですね。で時々ですね、その、近所で牛にはこう角がありますけれども、角にこう引っ掛けられて怪我をしたとか入院したっていう話を時々聞いてましたので、牛を連れ出すというか、本当に怖かった。でこれも余談ですけれども、牛をどうやったら疲れなくするかっていうと、牛を頭を低くするとついてくるんですね。それですから、わざとこの輪っかを鼻を押さえて上側にやっていくと牛は力を入れることができなくて、まあ、言いなりになるっていうのが後でだんだん分かってきたんですけれども、それぐらい大変でありました。まあ、あとヤギも一頭うちにありましたけど、いましたけれども、そのヤギでさえも頑固者でありまして、ヤギでも人の言うなりはなかなか聞かなかった。ですからこういうところを読んでいくと、本当にこういうことが起きるのかと、まあ、私自身驚いてしまいます。で今こうやって見てまいりましたら、全部動物の話であります。動物たちはこういうふうに変わっていくんだ。で神様は動物だけに関心があってこういうことを書いているんじゃないんですよ。いや、今動物たちは狼と子羊が一緒に住むなんてことは絶対ありえない。子牛若獅子家畜が共にいてなんてそんなことはありえないと、まあ、お互いにも食うか食われるか弱肉強食の世界でみんな動物たちもピリピリしている状態なんだけれども、この動物たちでさえ天国においてはこんな風に変えられていくんだ、まして人間はどう変えられるんだろうかと言っているんです。動物たちがこれだけの変化を遂げていくんであれば、じゃあ私たちはどう変えられるのか。いや、その私たちは今どういう状態であるかであります。私たちも、まあ、子供のもう生まれた時からこの世界生きてますから、これが当たり前だ、この世界が当たり前だ、もういろいろ問題があっていろいろ大変なことがあるけれど もうしょうがないんだとどこかで諦めております。まあ、もう分かりやすい例を挙げますけれども、例えば、まあ、若い時にですね、まあ、私たちは誰かと、まあ、結婚するわけですけれども、まあ、そういう時に、まあ、大体テレビドラマとか映画で教えられたようにですね、あなたを愛してますから結婚してくださいとか何とか言って結婚するわけですね。でそれから何年何十年か経って、その結婚生活、まあ、一応なんとか破綻しないで続いているけれども、実際じゃあその夫婦はうまくいっているかというと、そうじゃないケースが多いわけです。だいたい相手が何を考えているかわからない、一緒の家に住んでいるのにわからないというケースがある。あるいはもうもっとひどくなると、お互い心を閉ざして、まあ、とにかく嵐が起きないようにしましょう、何かお互いにこの穴の中に閉じこもっていて傷つけ合わないようにしましょうという夫婦もいるわけです。でもし何かがこう突発的に起きて向こうが攻撃してきたら、こちらはもう何倍にもして返すんだという、まあ、そういうふうにも考えている人もいるわけですね。でじゃあ一方、じゃあ年賀状とか書くときにですね、何を書くかと言いますと、世の中が今年は平和になりますようにとか書いてあるんですね。はい、自分身近なところで平和がないけれども、しかし世の中のことは心配してこう書くわけであります。まあ、でもこれは考えてみると、どっかで私たちそういうことをやってるわけですね。 で、それはやっぱり変だなと思ってるけども、どうしようもないって悲しんでおります。もうここまでねじ曲がったものを元 の、 あの愛しますと言って、あの素直にこう信じられた時に戻ることができないとみんな悲しんでいる。神様はそんな私たち何と語ってくださるかでありますが、10節をお読みいたします。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。でこのエッサイの根って書いてあります。これ実は昨日触れたところですけれども、11章1節でエッサイの根株から新芽が生えている。最初にこれ読んだ方はですね、一体何の話してんだろうと多分思うと思いますけれども、エッサイというのは、旧約聖書に出てくるダビデという王様がありますいますけれども、その父親であります。ですからここはエッサイの根というのは、ダビデを指し直接には指しますが、でもよく読んでみるとこれはダビデの子孫として来られるイエス様のことを指しております。ですから10節はイエス様が国々の民の旗として立つ日がやってきますと書いてある。で、国々はそのイエス様を求めて、行くんだ。でイエス様がおられるところにはイエス様の栄光が輝いていく。これが天の御国ですよって言うんです。じゃあその日っていつなんだろうか。その日というのはイエス様が今天の父なる神様のところにおられますけれども、もう一度私たちのところに再び降りてこられる日がその日であると言われます。その日こそ私たちが、天の御国に迎えられる日だと言われています。私たちは平和でありたいと願いながらも、お互いの最も身近な家族の間でさえ平和を作り出すことができないと悲しんでおります。しかしその日イエス様は私たちのところに来てくださって、私たちを完全に救い出す、できなくなっていることを代わりにこの方が成し遂げてください。動物たちは今敵と味方に分かれて食うか食われるかという状態にありますけれども、私たちも今家族同士で食うか食われるかとは言わないけれども敵対同士になっている。でも動物たちがこう変わるんであれば、人はもっと変わるんだ。その日神様とこの罪をで、苦しんでいた私たちが和解することができ、そしてその結果人と人と今までは敵対同士だったのが和解することができ、お互いに信頼を失っていたけれども信頼を取り戻し、もう冷たくなってもうダメだ、氷のようになってしまったこの愛しかないのだと思っていたけれども、その愛を温かいものにもう一度取り戻してくださる。もうお互いに傷つけ合うということは絶対に起こらないのだ。これが天の御国なんだ。そしてあなた方はそこを目指して今歩んでいるんですよと語ってください。新しい1年を迎えまして、私たちはどこに向かっているのか。この1年も平和でありたい、無事でありたい、もっと本当に祝福があればとか、いろいろと皆さんは願っていらっしゃるだろうと思います。でも、私たちが向かうべきところはどこなんだ、いや向かっているのはどこなんだろうか。どこに私たちは導かれて、そこには何が待っているのか。私たちは、この今日の箇所の、この風景から言いますと、緑の牧場に迎えられているような感じがいたします。そこには動物たちがたくさんおります。よく天国に私の大好きな亡くなった死んじゃったペットもいるんでしょうかとよく聞かれますけれども、どうもこれはペットもいるようですね。はっきりは申し上げられませんけれども、神様は 私たちの悲しんでいる心を全部ご存知ですので、全て取り戻してください。そこにはおそらく私たちが可愛がっていた動物たちもいるんだと思います。そしてそこには、もう傷つけ合うような家族じゃない、お互いにも何か笑って過ごしている、まるでピクニックを楽しんでいる人たちがそこに集っている。でそのところにイエス様がおられる、そのところに私たちは向かっているんだ。一人一人がその風景を自分なりに考えていただきたいと思います。私たちはその希望を失う必要はないのだ。目の前ではいろんなことが起こるでしょう。こんな約束を聞いたとしても、今目の前ではもっと大変なことがあるじゃないかと嘆くことがたくさんあるかもしれませんけれども、必ずその日がやってくるから、その日を待ち望んで、今のこの罪の世にある苦しみを耐え忍びなさいと励ましてくださいます。私たちも共にこの1年祈り合いながら、その希望を目指して、希望の日を目指してまた歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年を迎えて、本当にまた頑張るぞと、またいろんな計画を立てて、一歩一歩進もうとしている方々もいらっしゃるでしょう。あるいは、また体が不自由になっていくんだろうか、そういう、 こう下り坂のことしか思えないような人もいるかもしれません。いずれにしても私たちはこの世界に今とどまって歩んでいくものでありますけれども、一体どこに私たちは向かっているのか、こんな苦しみがたくさんあるならば、前に進むことに何か意味があるのか、無駄なことじゃないか、いやもう早く死んだ方がいいんじゃないかと思うことさえありますけれども、あなたは今朝その日、エッサイの根は国々の民の旗として立つという、私たちが今向かっているその日のことについてはっきりと語ってくださいます。私たちが向かうべきところは本当に暗闇ではなくて、本当に光と和解に満ちたところであることをもう一度覚えて、またこの一年 お互いにいろんなことが起こるでしょう。悲しいこともあれば喜ぶこともも、いろんなことがあったとしても、ここにお互いに向かっているのだという、そのところを目指しながら、また励まし合いながら、祈り合いながら進みたいと願います。どうかお一人お一人の上に、あなたの祝福と恵みが豊かにありますように、委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。ではそこまでといたしまして、お立ちいただきまして、賛美歌354番を持って主を賛美いたしましょう。
Yeah.